では時間になりましたので礼拝を始めたいと思います。まず最初に、何という愛を賛美します。ハレルヤ、愛するイエス様、これから霊と真理を尽くしてあなたを礼拝いたします。あなたに賛美をお捧げいたします。私たちの心を整え、そして賛美のうちに主よ、あなたがご臨在ください。今日ここに向かっている一人一人の足を守り、無事にここに送り届け、あなたへの礼拝に参加させてください。アメン。
深き我に所属、そは罪人驚く愛神の子ささげ贖い血を得られ神の子捧げ
言葉を読みます。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
アメン。
誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アーメン。愛する天のお父様、私たちは以前は暗闇であり、この世の圧政のうちに押しつぶされそうな者たちでありました。しかしイエス・キリストを信じた今、キリストにあって私たちは新しく作られたもの、新しく創造されたものでありことを感謝いたします。私たちにはそのサタンとの関わりは一切断ち切られました。そして永遠の命を生きることができます。私たちは世にあっては困難があります。しかし私たちはその世に勝ったお方イエス・キリストにあって勇敢であることができます。私たちはこの世にあってあなたの光を届けるものとなり、世に対して私たちが塩となり、そして腐っていくこの世を防止する役割を果たすことができますように、王なる祭司として世を取りなすものとなることができますように。教会とはキリストの体であり、そしてそのあなたの麗しさ、あなたの命の泉、あなたの水がほとばしるようにこの場所に満ちているところであります。今主よ、あなたの臨在にあってこの教会を満たしてください。一切のものを一切のものによって満たす方の満ち満ちているところ、それが教会であると書いてあります。それにふさわしい教会としてください。これらの祈りを私たちの主イエス・キリストによってお祈りいたします。アーメン。4番です。復活です。
見てと見足痛い脇も裂かれ打たれ我が罪を置いて血は流れ、愛にて見てと見足脇も裂かれ打たれ我が罪を置いて血は流れ、よみがえらせ。 らせ道一巫女よみがえらせ見てと癒し痛い脇も坂で打たれ我が罪を置いて血は流れ
使徒信条を告白します。賛美歌の一番最初にあります。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。
では口読文です。口読文の15番、口読文の15番
賛美歌の後ろにあります。
字の細い方を司会者が、太い方を皆さんで交互に読んでいきます。神よ、私を憐れんでください。御慈しみをもって、
深い御を見おって背きの罪を拭ってください。
私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。
あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。
あなたに、あなたののみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。
あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。
私は咎のうちに産み落とされ、
母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。
ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように、
私を洗ってください。雪よるも白くなるように。
神よ、私のうちに清い心を創造し、
新しく確かな霊を授けてください。
アーメン。では一言、河合さんにお祈りしていただきます。
愛する天のお父様、あなたの御恵みに預かりながら生きて、それでも私たちはいつもあなたに背きの罪を犯してしまいます。この時間、私たちの中に依然といて、私たちを時には激しく、時には熱こく、罪体を倒そうとしている、そのすべての罪から私たちをあがなうために流してくださったあなたの血潮をただただ頼ります。主よ、あなたが私たちの罪のあがないのために勝利したその血潮をもって 今日も一人一人をあなたが清めてください。恵みのうちに生きていながらあなたに背き、世にあって世と共に生き、神と人の前で私たちは知らず知らずたくさんの罪を犯してまいりました。でも主よ、私たちが神と人の前で犯した罪より、あなたが私たちをあがなってくださるその恵みと父の許しの恵みの方がはるかに大きいから、今日もあなたに私たちは期待を持ってあなたを愛してあなたの御前に集いました。主よ、私たちのすべての罪々を清めてください。そして霊と真言を持ってこの時間礼拝を捧げることができますように、主よ、私たちをイエス・キリストの御名とその命で整えてくださいますようによろしくお願いします。天の父なる神様、今日も多くの者の中からあなたが私たち一人一人を選んでくださり、イエス・キリストの尊い御名をもって礼拝を捧げる者として私たちを選んでくださったことを心から感謝します。私たちの中にない信仰、ない真言をイエス・キリストの信仰とイエス・キリストの真言に置き換えてくださり、今日私たちがあなたに会ってイエス・キリストを重ねきて祈り賛美し礼拝を捧げる者として、父に礼拝を捧げることができますように、主よ、私たちを整えてください。深い御憐れみを持って私たちのすべての背きの罪を拭ってくださった父よ、今日もあなたの許しの贖いの恵みのうちに私たちは住まわれ、イエス・キリストを真理としてあなたの御前にまっすぐ行きます。私たちがこの場所ではなく主の御前において賛美し、そして礼拝を捧げ、また主が直接語る御言葉を私たちがいただくことができますように、集いし一人一人の上にあなたの恵みを与えてください。今日も私たちに命を与えてくださり、また私たちのいけないものの道となってくださった回収一度の主、私の主イエス様の皆によって感謝して祈りました。アーメン。
では本日のメッセージに入ります。栄光の家系の女たちという、シリーズで、今回第4回目です。今まで3人の女性たちの、ことを、話してきました。今日は、そのマタイ一章に出てくる、系図の、4番目の女性、ウリアの妻についてお話しします。聖書の一番最初の新約聖書の一番最初は系図で始まるんですけれども、それはこう書いてあります。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、これが新約聖書の一番最初です。アブラハムの子孫、ダビデの子孫ということで、ダビデはとても重要な役割を果たしています。今回お話しするバテシバの妻、すなわち
ウリアの妻、
つまりバテシェバはこのダビデの妻として記録されています。ダビデにはたくさん妻はいたんですけれども、このバテシェバが系図に選ばれました。今日はその話です。まずその経緯はですね、第2サムエル11章に詳しく書いてあるんですけれども、司法にも書いてありますが、どうか後で詳しく読んでください。かいつまんで説明します。ダビデ王が、みんな、戦争に出て行っていました。ダビデの部下は、戦争に出ていました。そしてダビデ王はというと王宮に残って、そして、部下に戦争を全部任せていました。そんなある日の夕方です。彼自身は、昼寝から目覚めました。夕方に昼寝から目覚めたんです。そして宮殿の屋上を散歩していました。 そうすると遠くの方に女の裸が見えます。大層美しい女が水浴びをしていました。何かの汚れから清めるためですね。屋上で水浴びをしていました。昔はどうやら屋上がそのような場所だったようです。ダビデ王はそれを見て、浴場に駆られて、そして部下に、おい、あそこの女はどこの女だ、そういうふうに調べさせました。その結果、彼女はウリアという夫がある、そのウリアの妻バテシェバですと、部下からの報告を受けました。そしてダビデはそのバテシェバを呼び出して、そして一夜の情事を行いました。彼女がウリアという夫のある身であるのを知りながら、彼女を召し抱えて、一夜の情事にふけりました。今の日本からすれば別に珍しいことではないかのように見えますけれども、しかし、神の国、神の民です。その中においては、とても大きな罪になります。それを知っていながらダビデがそのことをしました。きっと心にとてもとてもやましいことがあったかもしれません。しかもですよ、そのたった一夜の情事、たった一回のその行為によってウリアは子供を身ごもります。でそのことを知ったダビデはこれはまずいと思って、謀略を巡らします。ウリア、その旦那さんであるウリアを戦争の地から呼び戻して、そして、お酒に酔わせて、で家に帰ると言います。しかしウリアは、私の上官もまた神の箱も一緒に戦っているのに、なんで私だけが家に帰ってその妻と一緒に休むことができようかというふうに言って、そして断りました。なんでそのようにしたかというと、久しぶりに奥さんのもとに帰って、そして、成功をさせるためだと思われます。ところがそれはしませんでした。そこでダビデは、このウリアを謀殺します。戦争の最も激戦区の最前線に彼を配置して、そして、彼を一人残してみんな交代させるように指示します。彼は一人だけが激戦区に取り残されて、敵の剣によって殺すように仕向けます。そうしてウリアは殺されました。彼女はバテシェバはそれを聞いてとても悲しんだんですけれども、その、もの期間が明けると、彼は宮殿に召し抱えられました。このことは神の御心を損ないました。預言者ナタンを通して、ダビデの罪を指摘しました。歴代の王様たちは自分の罪を指摘されたときなお強情になっていきましたけれども、ダビデは違っていました。彼はへりくだりました。そして私は罪を犯したというふうに告白します。ダビデはその罪の告白によって許されるんですけれども、しかし、ダビデはその後自分のなした行いの実を一つ一つ刈り取っていくことになってしまいます。あの輝かしい栄光の実績の数々を残したダビデでさえ、このようなことを行います。しかもたった一回、このたった一晩の行為によって生涯汚点を残してしまいます。ダビデはこのことを隠れて行おうとしました。またそれがバレそうになったとき、自分の絶対的な権力を行使して全力を持って隠そうとしました。隠蔽工作をしようとしました。しかし残念ながら、聖書という永遠の書物によって永遠に記録され、みんなの目の知れるところとなってしまっています。隠されているものであらわにされないことはありません。この世の一つ一つの、行われている今、上の権力の世界において行われている隠された一つ一つも すべてあらわにされる時が来ます。人がいかに隠蔽工作をしようとしたとしてもあらわにされないものはありません。結局は主の光のもとに暗闇は明らかにされます。ウリアというヘブライ語の名前にはそれぞれ意味があるんですけども、ウリアのヘブライ語の意味は主の光という意味です。ダビデは主の光によって照らし出されて、すなわちウリアを指し示されることによって彼の罪は暴かれてしまったんです。神様の光は全てを照らす光です。今まで過去3回栄光の家系の女たちについてメッセージしてきましたけれども、このバテシェバに関しては、どうだったか。過去のその3人の女性たちは信仰の行いをそれぞれしてきました。神の国に入りたいということで実際に行動に移して、そして勝ち取ってきました。しかしバテシェバに関しては、特に自分から何か行動をしたということはありません。もうあれよあれよという間に王宮に召し出されて、そして、ダビデと情交を重ね、そしてあれよあれよという間に身ごもり、旦那さん殺され、そして、殺された後王の制裁として迎えられます。聖書の中で見ると他の箇所にも出てくるんですけれども、その他の箇所でも、他の周りの預言者とかに、言われた通り行っただけです。言われた通り行っただけです。ただそれだけなんですけれども、なんでこのバテシバが栄光の家系に名を残すことになったんでしょうか。他に妻はたくさんいたはずです。ダビデの妻はたくさんいました。正しい手続きを踏んで結婚した妻はたくさんいたのに、なんで彼女なんでしょうか。もっといい馴れ初め話によってダビデと結婚した女性もいます。なんでバテシェバなんでしょうか。バテシェバははっきり言って最悪の馴れ初めで結ばれました。神様、なんでよりによってその最悪の馴れ初めでくっついた女性を選ばれたのか。人には罪があることを示すためです。そして罪を告白すること、犠牲によって罪は清められるということを神様は教えたいがためだと私は思っています。詩編の51編、さっき購読文でお読みしました。購読文の15番です。詩編51編、ダビデは告白しています。ちなみにこの詩編51編は、彼が罪を犯した後、その預言者が来た時に読まれた、祈りです。ダビデこう言っています。母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。私たち人間はダビデであれ、どんな偉人天才であれ、罪を持ちながら生まれました。それは人類最初の人はもともとは罪なかったんですけど、罪が入ってしまいました。それ以降罪を持たずに生まれてきたものは一人を除いて誰もいません。その一人というのはイエス・キリストです。そしてダビデは告白しています。ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように、私を洗ってください。雪よりも白くなるように。ヒソプの枝という聞き慣れない言葉が出てきます。ヒソプというのは、木の枝で、そしてかつて杉越の祭りの時、杉越の祭りは子羊のほふられた子羊の血を、自分の家の扉に塗って、そして、種のないパンを食べる、そういう祭りなんですけれども、その血を扉に塗ることに使われるものです。またヒソプには、昨日の夜、ひまわりである人に教えてもらったんですけれども、下剤、自分の中に 体の中に溜まった毒を全部洗い流す、出させる作用があります。また虫が寄りつかないようにする、悪いものが寄りつかないようにする作用もあります。消毒作用ですね、殺菌の作用もあります。そのヒソプによって私の罪を覆ってください、そういうふうにダビデは告白して、そして祈りました。彼の祈りは聞き届けられました、つまりバテシバの行いによるのではなく、ダビデのこの信仰の告白によって初めて良しとされるんです。ダビデはもともと罪を潜ませていましたけれども、しかし自分には罪があるということ、そしてそれを告白する者は神は義としてくださるということ、そのことを教えたいがために、神様はわざわざこのバテシバをその栄光の家系に選んだというふうに思われます。それによって神様の憐れみが一層照り渡る、光り輝くためだと思います。人には確かに罪があるんですけれども、しかし神様の憐れみはその人の罪を覆ってあまりあります。私たちはそんな神様に憐れみを乞いたいと思います。ダビデのこの罪がこの永遠の書物である聖書に記されたように、私たちが犯してきた罪も、全部、永遠に生きるのだとしたら永遠の記憶の中に残ります。天の御国においては肉の体、肉には罪が住んでいるんですけれども、その罪の住んでいる肉を脱ぎ捨てた時、良心がとても敏感になり、あらわになります。その敏感にされた良心の中で地上で犯してきた罪々の記憶が残る、これはとても苦しいことです。しかしなんと神様の御前では、イエス・キリストを信じた者、すなわちその罪を許された者は、神様の御前にはその罪はないものとして見なされます。神様の目から見れば人の罪は存在しないかのように、そのように扱われます。それはイエス様の流された血潮によってです。天の御国において人は自分の地上で成してきた行いを、あるものは悔い、あるものは永遠に後悔し、あるものはそれらの成してきた邪悪さ、邪悪な行いが覆われたことを感謝する、そのような二組に分かれます。他の箇所でラザロの箇所があるんですけど、イエス様が例え話で言われたラザロ、ラザロを憐れまなかった金持ち、その金持ちは地上での成してきた数々の行いを思い返して永遠に後悔することになります。黙示録の方にも24人の長老が出てくるんですけれども、その24人の長老には冠が授けられるんですが、その長老たちはすぐにその冠を御座の前に投げ捨てます。なぜか、とても自分たちは冠なんか受けるにふさわしくないということをよくよく知ってるからです。自分たちが地上で成してきた行いを鑑みるに、とてもじゃないけど冠なんて受けることはできない、そういうふうに思うからこそ、彼らは冠を御座の前に投げ出して、主こそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしいお方だ、そういうふうに叫びます。私たちは全然ふさわしくないんです。罪を持って生まれてるから、人間が何かをなすことはできないんです。神様は永遠に残る素晴らしい見え技の数々をなさいました。この世を創造し、そしてまた来たるべき永遠に残る都を創造されます。人間が唯一永遠に残るものを作ったものがあります。永遠に残るものとは何でしょうか。 イエス様が十字架上で流された血、そのイエス様が受けた手の傷跡、足の釘跡、脇腹の槍で刺された傷跡、それが永遠に残る人間の作った唯一のものです。人間は何一つもともと良いことをすることができないんです。ただ主の憐れみに頼るほかありません。ほふられた子羊こそが唯一栄光を受けるにふさわしいお方です。私たちはそのことを告白するのみです。罪が許されるにはどうしたらよいでしょうか。イエス様を信じることです。たったそれだけですよ。イエス様を主として受け入れること、それが罪が許される唯一の方法です。最後に、また一章のそのダビデの、系図にを読みます。ヘブライ語にはそれぞれ意味が込められています。まずダビデという、言葉には愛されたもの、あるいは最愛という意味が込められています。ウリアは先ほど言いました、主の光という意味です。ソロモン、そのダビデとウリアの間に生まれたソロモン、彼は平和という意味、あるいは最も平穏なという意味があります。まずダビデは愛されたものです。神様は、そのたった一人子、一人の子、唯一の子を捧げるほどによう愛されました。御子を信じる者が、イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。神様は愛する者が一人として滅びることを望まれません。しかしその愛された者は罪を犯します。罪を犯してしまいます。それは主の光によって明らかにされます。ウリアによって。そのようにしたとき人はどうしようもなくなります。どうしようもなくなったときどうするか。自暴自棄になって、ああそうで俺は罪あるよ、そのままでしょうか。ダビデみたいに私は罪を犯したと告白するんです。自分はどうしようもないと告白するんです。救いが必要だと告白するんです。そのようにして、主の光とその救いの告白が結婚したとき平和の子が生まれるんです。最も平安になるんです。系図をじゃあそのヘブライ語の意味のまんま、読みます。愛された者に主の光の妻によって平和が生まれ、それがマタイの一章の6節をヘブライ語で読んだ、そのままで読んだ意味です。この下りを読むたびに私たちは人間の罪深さを思い起こすんです。あんなに大勢いたダビデの妻の中で唯一ウリアの妻、主の光の妻が選ばれたのはおそらくこのためじゃないかと私は思います。この下りを読むたびにキリストの血潮の尊さを私たちは思い知るのです。では一言お祈りしたいと思います。私たちは本当に憐れみを受けるにふさわしくないものであったのに憐れみを受けました。それは罪を知らないお方が罪とされ、十字架に私たちの身代わりとなってつけられ、血を流され、そして葬られたことによります。私たちはそれを信じる信仰によって天の御国に入り、永遠の命を楽しむことができるこの恵みを感謝いたします。イエスの血は私たちの罪深さを覆って余りあります。地上に住む限り、この肉体を持つ限り、私たちはこれからも罪々を犯していくことでしょう。しかしイエスの血が 私たちの上に覆われているがゆえに、その罪々は神の御前にはないものとして見られることを感謝いたします。私たちはイエスの血なしではとてもじゃないけど神様の御前に立つことはできません。この尊きほふられた子羊イエスの血を感謝いたします。私たちは、この肉体を持って生きる限り罪々を犯し、そしてサタンはチクチクチクチクと言うでしょう。お前はあの罪を犯した、この罪を犯した、神の御前に出ることはできないと。しかしそのように思いに攻撃を受けた時、そのイエスの血を宣言することができますように。両親の呵責に悩まされ悩まされ、そうして縮こまっているのは主の御心ではありません。イエスの血を無駄にすることです。イエスの血をその都度適用して、私は神の御前に大胆に出て憐れみを、折にかなった助けをいただくことができる。そのようにして今後の人生を歩んでいくことができますように。今日の御言葉を感謝いたします。この祈りを私たちの主ほふられた子羊なるイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。では賛美、CD の2番目です。復活を賛美します。
脇も盛り
打たれ、我が罪を置いて、血は流れ、血は流れ、愛にて。
それぞれ、祈りの時に移りたいと思います。しばらく皆さん一人一人で祈ってください。主よ、あなたの御傷を感謝いたします。私たちはそれによって癒されました。十字架上で死なれたことをありがとうございます。一切の悪しき力は打ち砕かれました。私たちの背きの罪を感謝いたします。私たちの一切の罪は取り除かれました。あなたの罰を、私たちの身代わりの罰を感謝いたします。それらは私たちにふさわしい罰でした。しかしあなたが受けられたことによって、私たちは神との平和を保ちました。私たちは自由の地を歩みます。
アーメン。
あなたに栄光を捧げいたします。アレルヤ。皆さん祈りの時を持ってください。アレルヤ。それぞれの罪を思い起こし、それらはイエス・キリストの血の前に投げ出してください。
主よ、
イエス様のことを知らない者はイエス様の名前を呼び求めてください。
アメン。
イエス様を呼び求める者は皆救われます。一切の罪は清められ、とこしえの命が与えられます。イエス様を呼び求めてください。
イエス様、
私たちは清められています。雪よりも白くされています。どんなに罪が火のように赤くとも、イエスの血によって雪よりも白くされました。私たちの罪々は神の目に、イエスの血を見るがゆえにないものとされています。イエスを信じたその信仰によって、とこしえの命が、神の支配する国が私たちに与えられていることを感謝いたします。ハレルヤ。あなたに栄光を捧げいたします。
Yeah. て生かさ驚く愛奇跡神の子捧げ赤の日しごえられ
主の祈りを、皆さん一同で祈ります。主の祈り。天に増します 我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、
御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなればなり。アーメン。
一言お祈りします。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。
アーメン。
なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなた方を解放したからです。
アーメン。
肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。
アーメン。
神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。
アーメン。
愛する天のお父様、私たちはキリストイエスにあって罪許されたものであることを感謝いたします。
アーメン。
それによって大胆に神の御前に出ることができ、俺にかなった助けをいただくことができることを感謝いたします。私たちはイエス様を信じた時、キリストのその新しい命が私たちのうちに芽吹かれました。その新しい命によって歩むことができますように。
アーメン。
キリストイエスから流れてくる命の水が川々となってほとばしるようになりますように。
アーメン。
教会はそのキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。この教会がますますキリストの命の水は満ち満ちて溢れ流れるものとなりますように。
アーメン。
この祈りを私たちの主、教会の主、贖い主、ほふられた子羊であるイエス・キリストの名前によって祈ります。
アーメン。
ハレルヤ。主に感謝しましょう。
感謝です。ハレルヤ。感謝でした。
後ろの部屋の方で、皆さんご歓談ください。コーヒーの準備など、できております、はい、あと、茶菓子や、私たちが新潟に行ったお土産などもありますので、どうぞ皆さん、
お越しください、
今日初めて来られた方、歓迎いたします。
アーメン。
では礼拝をここまでにいたします。